ポッドキャストが好きになる番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組はポッドキャストディレクターである新井里奈が奥深い音声の世界をご案内していきます。毎月第4週目はポッドキャストアンバサダーです。ポッドキャストディレクターとして活動する私が考えていることを自由にお届けしていきたいと思います。さて今日はですね、私が最近本当によく考えているテーマ、テキストと音声の最適化について取り上げてみたいと思います。私もですね、音声で配信をし始めてから3年強経ちました、最初からですね、原稿を書いてそれを読むというタイプの配信がほとんどなんですけれども、どうやったら音声で分かりやすい原稿を書けるのか、いろいろ試行錯誤をしてきました。そこでですね、テキストじゃなくって音声で情報を届けるために何が重要なのか、最近考えていることをお話ししてみたいと思います。さて最近考えている大きなテーマ、テキストと音声の最適化です。これ一言で言うとどっかのビジネス書のタイトルみたいなんですけれども、要はですね、ポッドキャストのための最高の原稿を書くためにはどうしたらいいか、ここを見つけたくてですね考えているテーマなんです。ポッドキャストもいろんなフォーマットがあって、私もゲストをお呼びするインタビューも大好きですし、原稿なしで友達とワイワイ話すタイプもすごく好きなんですけれども、比較的自分がこれまで配信してきたエピソードの中で多いのが、しっかり原稿を書いて一人で喋るタイプというフォーマットです。それこそ今担当しているニュース番組ニュースコネクトもそうですし、ボイシーでやっていた英語ニュースボイシーニュースブリーフもそうでした。比較的下調べをして言うことをまとめてそれを配信するというタイプが多くって、そうなるとですね、実際にレコーディングボタンを押す前に結構な時間を割くプロセスがあるんですよね。で、私もこれまで何百と、そういった原稿を書いてきた中で、自分なりのコツみたいなものはあるんですけれども、それを今そこから体系化していきたいと思っていて、そうなった時に音声から学んだことだけではなくって、テキストから学ぶ、テキストによる文章術みたいなところからの視点を取り入れることはできないかなと思って、最近ですね改めていろんな方法を試しているところです。じゃあテキスト媒体である文章術っていうのは音声媒体にも役立つのかって言ったところなんですけれども、改めて本当に役立ちます。今ですね、戦略的ビジネス文章術という本を読んでるんですね。これニュースコネクトで水曜日担当されている元朝日新聞社の野上さんが執筆された本なんですけれども、そこでですね、新聞記者がどう文章をまとめてきたのか、あとそれこそ新聞記者だけじゃなくても仕事でのプレゼンとかから、普段のツイートに至るまで、普段の生活でもちょっとした文章を書くことがある人なら、誰でもですね、ほうと思う、文章の書き方というのを体系的にまとめられてある本です。もちろんこれは、目で読む文章を念頭に、執筆された文章術の本だと思うんですけれども、中にあるいろいろな方法とかメソッドっていうのが、実は音声でも伝えた時にもすごくわかりやすいものが多くって、これまで自分が経験値としてこれは音声で伝える時のコツだなと思ってきたとこと重なる部分もすごく多くありました。で、特に私の場合は、普段今だと国際ニュースというジャンルを日々扱っているので、特にこの新聞記者がどういった順序でどういった考え方で文章を作っていくのかっていうのが本当に個人的にも役立ってます。これ具体的な方法は本をぜひですね手に取って読んでほしいと思うので控えるんですけれども、皆さんが思い浮かべるような文章を書くときには 5W1H があった方がいいとかですね、結論が先に来る話し方とか、そういったところでポッドキャストの本編でも役立つこともあるんですけれども、実は音声メディア、ポッドキャストは音声メディアとはいえテキストで表現しなきゃいけない部分というのもあるんですよね。それがエピソードのタイトル、ここは特にそれこそ5分なり10分なりの音声で伝える何千文字もの情報を限られた文字数のタイトルにどう収めるか、ここはですね特に本当文章術が役立つポイントだなと思います。一方で、音声だからこそ必要なポイントというのも徐々にあぶり出していってるんですけれども、その中では例えば発話の仕方とか、声のトーンですねのコントロールの仕方とか息継ぎとかそういった部分もあるんですが、リスナーさんが聞いていて理解しやすい文章構成、ここもですねちょっとした工夫が必要だなと思っています。 でさらに相手が聞いて分かりやすいということは、喋り手である自分もですね、喋りやすくないとやっぱりですね伝わりにくいと思うんですよね。だのでそこも聞きやすさとあと喋りやすさっていうのがやはり天秤に両方かけられなきゃいけないなというふうに思います。でそんな時に自分の喋りにどんな癖があるのか、まあ、ここを知ることも結構重要で、で他の音声配信者さんもそうかもしれないんですけれども、自分で配信したポッドキャストというのは必ず自分で聞いてるんですね。最初はそれこそ自分の声を録音したものをですね後から聞くのって結構変に感じたこともあるんですけれども、まあ、それこそ配信する前のまあ、チェックという意味でも配信した後でも必ず自分のエピソードを聞く。これするとああ全くこれ同じこと言ってるなとか、自分だからこそこう気づくですね癖みたいなのがあるんですよね。でそこから今はですねそれをどういうふうに、まあ、改善につなげていってるかというと、その癖が嫌なら必要なら、まあ、その別の言い方に変えていく。でそれを次のエピソードの原稿を書くときにですね、例えば違う同義語を探して言い換えてみるとか、そういった表現を探してみて次のエピソードに生かすというのも最近ちょこちょこしています。であとは人のもちろんポッドキャストも聞いてですね、あこの言い回し素敵とか、この言い回し分かりやすいと思ったものも使ってですね、次のエピソードの原稿に加えてみるというのも、これもすごく非常にいいなと思います。こうして自分の音源を聞いて変化をつけていったりとか、他人の音源を聞いてはこれ分かりやすかったっていう表現を真似していく。この繰り返しはですね、もちろん文字でもそうだと思うんですけれども、やっぱり言い回し、あとそのトーンの言い回しとか、そういったところもですね、まあ、音声で聞いた時に心地よいという感覚で真似するというのは、特有になってくるのかなというふうに思います。まあ、ちょっといろいろ長々と話してしまったんですが、まあ、今もですね現在進行形でテキストと音声をそれぞれ最適化するための要素というのを整理していっています。まあ、またちょっとずつ見えてきたこうした要素を、まあ、自分の放送に反映してですね、より音声で聞いて分かりやすいエピソードというのを届けていきたいなと思っている毎日です。さてということで、今回はテキストと音声の最適化、ポッドキャストのための最高の原稿を書くためにはどうしたらいいかというトピックで、現在本当に考え続けていることをお話ししてみました。結構止まらなくなって早口になってしまったんですけれども、ポッドキャスターの皆さんもですね、音声やりながらツイッターで配信をしたりブログも公開したり、結構テキストと音声の両方掛け持ちされている方もすごく多いと思うんですよね。で皆さん表現方法ちょっと実は変えてますよとか、どうやって変えてるっていうのを、まあそんなところをまたですね、もしよかったらマニアックなところをいろんな配信者の方にお伺いしてみたいなと思います。よかったらツイッター、ハッシュタグポッドキャストアンバサダーでお声掛けいただいたり、お便りフォームもご用意しておりますので、ぜひお話ししましょう。ご連絡お待ちしております。今後も毎月第4週目はポッドキャストディレクター新井が考えていることをざっくばらんにお届けしたいと思います。さて次回は月初です。第1週目、こちらはポッドキャストニュースをお届けします。音声業界の注目の話題や最新のリサーチなどをご紹介していきたいと思います。ぜひお楽しみに。この番組ポッドキャストアンバサダーでは感想やコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグポッドキャストアンバサダーとカタカナで投稿ください。また番組概要欄にあるお便りフォームからもお待ちしております。この番組は Apple Podcast や Spotify など各種プラットフォームで配信しております。よろしければフォローや評価もぜひお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組はポッドキャストディレクターの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。